聖書をお読みいたします。新約聖書82ページマルコによる福音書10章35節から45節。マルコによる福音書10章35節。ゼベタイの子のヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。他の10人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆仕える者になり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。35節から37節におきまして、二人の弟子が特別に主イエスキリストに願い事を申し出た、そのことが記されています。ヤコブとヨハネは兄弟です。この二人が主イエスキリストに、あなたが栄光の座にお付きになられるときに、私たち兄弟を右と左に座らせてくださいと願い出ました。聖書におきまして、ペトロとヤコブとヨハネの3人がセットとしてよく登場します。今日の場面にはペトロはいません。あざとくこの箇所を解釈するならば、ヤコブとヨハネはペトロを外して私たち兄弟にあなたの右と左の座を独占させてくださいという申し出となります。ペトロを含め他の弟子が二人の願いを聞いて腹を立て始めたとありますけれども、無理もありません。誰しも人の上に立ち自分を認めさせたいという願望を心のどこかに持っています。人から存在に扱われるという悲しみを誰も体験したくはありません。そのような中、複数の人が集まりますならば、その中で誰が偉いか、誰が主導権を握るかということがすぐ議論として持ち上がってきます。会社における上下関係は言うまでもありませんが、いろんなところに上下の関係ができてしまいます。ボスみたいな人がいると学校のクラスも変な雰囲気になります。 家族におきましても、二人しかいない夫婦の関係におきましても、相手を支配するそのような事柄が起こってくるのであります。さて、今日の箇所でありますけれども、三度目の受難の予告に続く場面です。先週主の苦しみを丁寧に学びました。どれほどエルサレムで苦しみを受けるかということが丁寧に記されていました。2度目と3度目の予告に共通していますことは、直後に弟子たちが誰が一番偉いかという議論を始めることであります。弟子の信仰で評価できる点があるとすれば、それは主イエス・キリストが必ず王になると信じていることです。弟子の信仰でのマイナス点は、主イエス・キリストが王になる前に十字架の苦しみを受けねばならない、そのことを全く理解していないことであります。もし仮に主イエス・キリストが受難の予告を4度、5度、6度と重ねられたとしても、誰が一番偉いのかということを問い始める弟子たちの心情は変わらないのではないかと思わされてしまいます。またこの受難の予告と弟子との間の誰が一番偉いかという議論の密接な結びつきに思いを向けますときに、受難の意味がわからない限り、誰が一番偉いかという問いからは解放されない。またこの意味が分かっていないから、いつもこの問いにとどまってしまう、そのことを気づかさせられるのであります。今日の箇所ですけれども、受難の予告をしても理解することができない弟子たちに、受難の意味とは何か、そのことを主イエス・キリストは言葉を変えて解き明かしてくださっています。38節から34節、イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか、彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受ける洗礼を受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。主イエスはヤコブとヨハネに、私がこれから受ける苦難の杯を飲むことができるか、苦難の中に沈み込む洗礼を受けることができるかと問いかけておられます。私が飲む、私が受けるは強調の言葉でありまして、私と一緒に苦難を共にするようにという招きであります。できるかという問いに対して、ヤコブとヨハネはできますと豪語します。もしできませんと答えたなら、右と左につくことができなくなってしまうと思ったのでしょうか。主イエスはそのような二人に対して、確かにあなた方は 苦しみの杯を飲むことになると予告されました。復活の後、彼らが福音伝道者となって体験する苦しみを見ておられます。今日のこの箇所に興味深い言葉遣いがあります。37節は直訳すれば、座ることを私たちに与えてくださいであります。それに対して40節の主イエスキリストの答えは、座ることを決めるのは私に与えられていないです。主イエスキリストはここで、私と苦難を共にしたら右と左に座ることを私はあなた方に与えるとは約束しておられません。与えてくださるのは神ご自身です。誰が主イエスキリストの右と左に座ることができるのか、座りたいと願うこともなく、主イエスキリストを愛し、主イエスキリストの苦しみを共にしたいと願う者、そのものを神は引き上げて驚くような仕方で右と左に座らせてくださるのではないかと思われます。42節から44節、あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆使えるものになりなさい。一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。主イエスは、誰が一番偉いのかと議論する弟子に、偉くなって何をしたいのか、この世の支配者のように、ローマ皇帝のように誰かを支配し権力を振るいたいのかと問いかけておられます。弟子たちはこんな答えをするかもしれません。自分を支配し自分の上に立ち権力を振るうあの人が鬱陶しいのです。あのような人たちの下にはいたくありません。だからもっと上に行きたいのです。確かにそういう気持ちもわからなくもありません。しかし今日の箇所の究極の問いは、あなた方の間ではそうではない、あなた方とは誰かということです。あなた方とは私のもとにいる弟子たちだ。この世では上に立つ人が力を振るっていたとしても、私の弟子たちであるあなた方の間では決してそのようなことがあってはならない。彼らの真似をしてはならない。私を見つめなさいと主イエスキリストは招いておられます。弟子たちの間でもし誰かが上に立つとしますならば、それは使えるためであります。あなた方の中で偉くなりたいものは皆使えるものになれとあります。また一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさいと同じことが言葉を変えて言い換えられています。しもべになりなさい とは奴隷になりなさいということです。奴隷は当時の社会で一番低い存在でした。人に仕えても感謝されることも褒められることもありません。聖書はいつも感謝しなさいと教えています。ですので私たちはいつも感謝することを祈り求めます。しかしです、人からの感謝を求めません。奴隷という言葉を使いなさいという言葉にあえて重ねることによって、上に立つ人は感謝と称賛を受けることさえ期待せず、望まず、ただただ使えることに徹しなさい、このメッセージが補強されています。主イエスキリストはこのような仕方で、弟子の中で誰かが上に立つとするならば、そのものこそ本当に使えるものになるようにということを心から語っておられます。そして45節へと続きます。人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を下げるために来たのである。主イエスキリストが使えられるためではなく使えるために来たのであるから、あなた方も使えなさい、このように続いていきます。ですけれども、日本語の聖書には翻訳が落ちているのですが、44節と45節の間には本来はなぜならばという言葉があります。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは使えるものになりなさい、なぜならば、こう続いていきます。一つは私がそうしているからです。ただイエス・キリストはなぜならばという根拠を語り出すときに、ご自分の実践を語るだけではなく、またという言葉で、多くの人の身の代金として自分の命を下げるために私は来たのであるという言葉を語っておられます。なぜ主イエス・キリストがこの世に来られたかということを解き明かす決定的な、極めて重要な言葉であります。身の代金とは人身と引き換えに渡すお金のことであります。当時奴隷を買い戻す時などに用いられていた世俗の言葉であります。主イエス・キリストはそのような用語を霊的な意味で語り直されました。お金を払って買い戻すのではない、私は自分の命を身の代金として差し出す、そのことによって解放が起こる、こう主イエス・キリストは宣言しておられます。身の代金という言葉にちょっと前置詞をつけたほぼ同じ意味の言葉が贖いと聖書では訳されます。パウロ書簡には多く用いられる極めて大事な言葉であります。ですが身の代金というこの言葉は新約聖書におきましては2回しか登場しません。それも受難予告の後で、ヤコブとヨハネが進み出て右と左に座らせてほしい、それに対して使えるものになれ、なぜならば、この文脈の中にしか出てきません。マルコのここと同じ文脈で語っているマタイの並行箇所だけであります。ですから私たちは今日この身の代金という言葉の意味を深く心に留めたいと願います。 弟子たちは主イエスの命と引き換えに世の支配者から解放されて弟子になりました。主イエスの命と引き換えに上に立ちたい病ともいえる罪からも解放されてイエス・キリストの弟子とされました。あなた方の間ではそうであってはならない。あなた方は私の支配の中に生きているものだ。私が命の代価を払って買い取ったものだ。世の支配者があなた方を支配しているのではない。あなた方は私の中で生きているのだから私に学びなさい。主イエス・キリストはそのように語っておられるのです。主の御言葉は、私が来たのは使えられるためではなく使えるためである。多くの人の身代金として命を捧げるためである、であります。もし弟子たちがこの言葉を受け止めてこうして語るとしますならば、こうなります。私たちはあなたの十字架の身代金によって贖われ救われました。それは使えられるためではなく使えるためです。身代金による救いというこの出来事と、使えられるためではなく使えるために生きるという出来事は切り離すことができないほど密接に結び合わされているのです。なぜ救われたのか、天国に行くため間違いではありません。永遠の命を受けるため間違いではありません。しかし主イエス・キリストが語られる言葉を文脈においてそっくりその通りに受け止めますならば、なぜ十字架の贖いで救われたのか、使えられるためではなく使えるものとして生きるためです。このように私たちは語ることへと導かれているのであります。最初に語りましたが、弟子たちは受難の予告を3度聞いても理解することができず、誰が一番偉いのかという問いにとどまり続けます。それに対して主イエス・キリストは身代金という当時の世俗的な言葉を用いて霊的な意味をそこに乗せて救いの恵みを語られました。ご自分の命が何のために十字架で支払われるのか殺されるのか、そのことを丁寧に語られました。主の見苦しみの意味を本当に知るということ、そして主の見苦しみに共に預かるということ、そのことが使えられることよりも使えることを喜びとする生き方を生み出すのであります。主の受難が私たちの人生をそのように作り変えていくのです。主イエス・キリストは何度語っても理解できない弟子たちを嘆くよりは、むしろより平易な言葉で、より的確な言葉で、より丁寧な言葉でご自分の受難の意味を弟子たちに深めて伝えようとされました。教えるということをやめることがありませんでした。弟子たちが本当の意味で主が語られたことを分かったのは十字架の後です。復活の主イエスと出会ってからであります。 そうではありますけれども、主イエスは私が語っていることを必ず弟子たちが分かる日が来る、そのことを信じて語り続けられたのです。愛は忍耐強いという御言葉を文字通り体現されました。また今日の使えるものになりなさいという命令形には未来形が本来含まれています。使えるものになるでしょうというニュアンスがあります。命令形で訳すとしても、あなた方は必ず使えるものになるでしょうから、今から使えるものになりなさいであります。主イエス・キリストはご自分が払われる命の代価が何を生み出すのか、自分の受難が弟子たちをどのように作り変えるのかということを信じておられます。確信しておられます。それが主イエス・キリストの忍耐強さと愛につながっています。私たちは嘆きます。なんと自分は理解の鈍いものなのだろうかと。私たちは嘆きます。時として、あの人はなんと無理解なんだろうか、自分のことを分かってくれないと嘆きます。そしてまっすぐに前を向くことさえ嫌になってしまいます。そのような中で忍耐強く言葉を語り続け、教え続けてくださる主イエス・キリストのお姿に眼差しをあげましょう。私たちは主の見苦しみによって買い取られたものです。主の弟子にしていただいたものです。主イエス・キリストの眼差しに見つめられているものです。苦難を受けることになるし、また必ずあなたは使えるものになる、そういう眼差しで主はいつも私たちのことを見つめてくださっています。私の知らない未来の私を見て主は導き続けていてくださいます。主に教えられて使えられるよりも使える喜びに生きることができる、なんと幸せでしょうか。そこに招かれている弟子はなんと幸いでしょうか。祈りを捧げます。神よ、皆を褒めたたえます。弟子たちの中に起こった醜いともいえる主導権争いは私たちの心の姿です。小さな場所で大きな組織で、いつも私たちは自分の偉さをどこかでひけらかそうとしています。それができないことをどこかで悲しみ嘆いています。憐れんでください。しかしあなたは見苦しみを通して私たちをあなたのものへと買い取ってくださいました。世の支配者が私たちの主ではありません。使えられるよりも使えるためにおいでくださったあなたこそが私たちの主です。あなたに従うものとならせてください。また切に切に切にこう願います。使えられる喜びよりも使える喜びがどれほど楽しいのか、どれほど祝福に満ちたものなのか、そのことを人生で豊かに味わわさせてください。また感謝を受けない、そのことで嘆くことも多々ありますけれども、そのような思いに打ち勝つことができますように、
私たちを強めてください。あなたが天に備えていてくださる祝福を仰ぎ見て忍耐強く歩まさせてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。